で、いつもライブの友ながらに、できた二つ、過激な、話なので、私の方から申し上げることは、与えられたテーマは、今、私が言いましたように、申し上げましたように、日本政府の持っている基本的な姿勢がですね、外国に、頼む、そして北朝鮮に対しては交渉するという範疇を超えていないという点についてどう我々が考えるかということだと思います。本当に拉致問題解決の立法行政組織の展開とその克服するという形で、説明をお伺いしておりますので、この課題についてですね、私なりの考え方をお話をさせていただきたいと思っています。最初に結論的なことを申し上げますと、明らかに日本の立法行政にはこの難しい困難な拉致問題を解決するためには明らかな限界性を持っております。限界があるからこそ解決できていないんですね。その限界を講じていくためにはどうするべきか、不可欠なものは一体何なのかというものをまず考えて、で不可欠なるものをできないままにしておくのか、やらないままにしておくのか、それではいつまでたっても解決はできないわけです。したがってこの今できていない、やらなきゃいけないけどやっていない拉致問題の解決、不可欠なものを我々は考えて、新たなものを作っていく必要があるのではないかということでございます。奈良県の方から申し上げましたが、この拉致問題の根本的な解決は、この金正日の独裁政権が転換しない限り、すべての拉致被害者を救出することは不可能であるということだと思います。部分的な解決とか部分的な救出というのは当然あり得るし、あったわけですね。5人の拉致被害者が帰ってきたようなことがありますが、しかし、我々が知らない、誰も知らない拉致被害者をどうやって救出するのだということの考えを及べば、現在の金正日独裁体制が継続する限り、この期待を満足する解決に当たらないというふうに思っています。すなわち拉致問題は金正日政権が転換しない限り全面的な解決はないということだと思います。でこのことはですね、おそらく日本の国民は意識のレベルではですね、みんなそうだなと思っていると思うんです。ある程度合意はされていると思うんですけれども、この意識の上では合意はあったとしても、それをどう政策レベルで組んだ、戦略レベルでいくんだ、また、政府は何をするべきなのかということを求めていくときには、これがなくなっていっているわけですね。拉致被害者がかわいそうだから、拉致被害者のご家族があまりにも気の毒だから、かわいそうだから政府何とかしてくださいというレベルから、そんなに出ていない。残念ながら、そう思います。そういう構造ができているわけです。一方では、金正日独裁体制の転換がなければ、拉致問題解決しないと思いつつも、実際の行動になるとそれを言わない、言えない、あえて避けるというようなことがあるんではないかというふうに思っています。意識のベースでは大型、この金正日独裁体制の転換が必要だということは分かって、合意はあったとしても、それが政策戦略にならないといけないということですね。で、これは日本のみならず、実はもう、世界の国ももしかしたら同じではないかと思っています。北朝鮮問題で、当事国は6カ国協議ということで、北朝鮮を除く5カ国ですけれども、その5カ国の中に明確に、核兵器も含めて、拉致も含めて、強制収容所も含めて、脱北問題も含めて、 このあらゆる北朝鮮における犯罪行為の解決のためには、金正恩独裁体制を転換させねばならないというふうに明言した国は、かつてアメリカしかないわけですね。アメリカで北朝鮮人権法ができてきたプロセスという中には、明らかに北朝鮮のレジムチェンジ、レジムトランスフォーメーションという言葉が使われて、あの法律ができたんです。当時。しかし、残念ながら今、アメリカの議会の中であり、アメリカのブッシュ政権の中で、北朝鮮対策の中、政策の中で、こういうレジムチェンジという言葉は完全に消えています。それが一体なぜかということなんですが、それは、想像すると、やはり中国の関係、それから、まあ、ロシアは後ろ向き、で、韓国はどんどん対応政策、というような状況が続いている限り、アメリカとしても、イラクにはイラクで忙しい中で、当事国、関係国がどういう状況だったら、アメリカだけがそういうレジムチェンジ、レジムトランスフォーメーションというような形でいくということに対して、どうなのかということが生まれてきたからにはならないんじゃないかと思っています。で、国連においてはもっともっと、そういう意識というのはないと思いますね。国連ベースで北朝鮮の人権問題について非難決議はするけれども、その根源は北朝鮮の金正恩独裁政権にあって、それを倒さない限り北朝鮮の人権問題解決しないんだというようなメッセージで国連のレベルで一回も出てきたことはない。もしそういうことがご存知だったらちょっとお知らせいただければ幸いですが、私が聞く限りこういったメッセージになり、メッセージ出したら具体的にどうするかという戦略や戦術というものが議論されたものはないというふうに思っています。そういう状況のことですから、国際的にも国内的にもそういう状況なので、じゃあ何もできないのかということになっていくわけですけれども、最初にお話ししたように、これはやらなければいけないですね。解決せねばならないとすると、じゃあ何を考えなきゃいけないのかということだと思います。で、2番目に、改めて日本のですね、立法行政の、この視点についての限界性についてもう一度おさらいをしておきたいと思っております。立法レベル、すなわち国会でですね、日本の国会で、北朝鮮の金正恩政権の転換を前提とした戦略というものを議論されたケースというのはあるでしょうか。また、国会レベルで、そういう政策を作ろうとした経緯があるんです。拉致被害者支援法というのがありますし、北朝鮮人権法というのがありますし、あるいは、経済制裁関連法案が、法がありますけれども、その政策というのは、それらをやらなければならない。亡くなった根本的原因である金正恩独裁政権を転換させるというような戦略ベースのものから生まれているものではないですね。立法レベルではですね、そうした体制転換を前提とした議論そのものもないし、発想そのものもない。それは北朝鮮に限らずですね、戦後の日本の国会の議論を改めて考えてみるとですね、東西対立が非常に強かった頃の議論を見てもですね、日本が自ら、東側、旧共産国側に対してどうこれを体制転換させるかなんていうような議論なんかありませんですね。ベトナムをどうするとか、二つの中国をどうするとか、二つの北朝鮮、朝鮮をどうするかといったような、いわゆる西側の一員として、そうした共産国の体制をどういうふうに我々日本がインセンティブを与えて民主的な国にしていくか、体制転換をしていくかなんていう議論はおそらくなかったと思います。ありました。そういう状況です。そして、立法レベルでそうなんですから、行政レベルでそんなことを考えるはずがないわけです。 行政レベルでですね、法制度上、北朝鮮を体制転換をさせねばならない。体制転換をさせるための戦略を考えなければならない。法律を作らなければならないというのは、想定外です。想定外です。まあ、そんなことを世界中で考えられる行政組織というのは何かというと、まあ、考えられるのは CIA とか、イギリスの情報機関とか、まあ、そういう話になっているんでしょうけども、少なくとも彼らは考えている。思考するわけです。プランを作るわけです。それを実行するかしないかは、その時その時の政治家の決断ということになるわけですけども、世界情勢に依存するわけですけども、少なくとも、そういった発想とそういう研究というものは当然のことをするわけです。しかし日本の、まあ、情報機関レベル、情報機関での伝統的な問題というのは、この立法としかそういう状況ですから、行政レベルでそういった体制転換の戦略などはしないですね。で、日本の情報機関の伝統的な問題というのはここに出てますけれども、バカでは決してなくて、ね、優秀な人たちが集まっているわけですから、ここには書いてますが、知識、ナレッジというものは、ね、どんどんどんどん蓄積します。あちこちの情報を集めて、どんどんどんどんいろんな情報を集めて、知識だけはどんどん集めています。決してバカじゃないから、いろんな世界情勢を集めてき、ます。警察庁の公安部の外事課などというのは、世界中のそういう公安情報を集めて知識としてもね。しかし、そのインフォメーションレベルになると、それがどんどんどんどん怪しくなっていくわけですね。情報というレベルではですね、一番簡単なのは、その知識の交換がないわけですね。警察と公安庁長は全くないし、海上保安庁と知識の交換はないし、場合によって内閣府、総理大臣にいくら、各部局が持っている情報の知識を伝達することもなかったというのは、かつてありましたね、たくさん。そういう状況は、一部改善されたと言っても、まだまだその状況が続いているわけですね。したがって、それをさらに高度なインテリジェンスのレベル、戦略のレベルになると、もうほとんど何も存在しないわけです。だからこそ、後で述べますが、安全保障会議みたいなものを小池百合子さんが一生懸命やるようになっているわけですが、それだって今、会議をしているだけであって、そこで、知識を集め、情報でこう交換し、そして戦略レベルのものをやっていくっていうようなところまでまだまだ至ってないということですね。これは日本の戦後の情報機関の、まあ、特筆すべき、状況だと思います。これは、従来からだんだん変わっていない、問題点ではないかと思っています。その背景にですね、まあ、これはもう日本の行政組織の一般的な問題なんですけども、縦割り組織だとか、縄張り意識だとか、前例主義だとか、いったまあ行政組織の典型的な問題がその背景なんですね。それから日本の行政組織の中で一番顕著なのが民間の背景です。民間の知識な情報などを行政の中に活かすということに非常に消極的です。全てを官僚組織の中で、消化していく。官僚組織の中だけで知識を回していく。情報の交換はもうままならないんですが、情報の交換するのも官僚組織の中でやるし。まあ、こういうことを官僚主義というんですけれども、それが非常に強い。まあ、大統領制と内閣制と の違いがあると思いますけれども、アメリカの場合の特徴というのは、何か問題があったらば、すぐに民間の専門家をその調査の責任者に当てて、専門的に調査させて、物事を明らかにしていくっていうような働きが非常に強い。北朝鮮の問題に関係すれば、 偽札の問題なんかはまさにそうですね。彼、私今名前は覚えてないけど、彼って名前なんですかね。偽札、マカオの番号、番号で出したの問題を明らかにしたのは、若いお兄ちゃんです。それは民間から、突如、こういう任務に当てられたわけです。で、その彼は今、そこから外れているわけですね。そういうふうに、その道に優れた民間の知識人もですね、そういうプロジェクトごとに、行政の内部の、この戦術戦略、政策レベルを策定する中に、どんどん取り込んでいって、進めていくっていう感覚は日本の業績とのほとんどないです。せめて審議会とかですね、協議会とかですね、そういったところに、まあ、いわば、格付けに、大学の偉い教授を呼んでですね、そこで懇談会なんかを開いてですね、行政の官僚が作ったプランにお墨付きをつけるというような意味で、そういうものをやっていくということはたくさんありますよ。でそんなのは、そのインテリジェンスのレベルでは全然関係ないじゃないですね。もっともっと民間のさまざまな知識を行政組織が集めて分析し、情報にしていって、それをさらに戦略レベルで、物事を起こしていくという発想というのはほとんどないわけで、で3番目に言いますが、そういう立法行政組織が伝統的に根強い中で、この冒頭で申し上げましたように、金正恩に独裁した政権を返還させない限り、拉致問題の全面的な解決はないという問題のために、何をしなきゃいけないかということが3番で触れている。丸1が、まず立法機能において不可欠なものは何かということですが、これ立法機能ですから、立法を通して、そういった金正日政権転換のための戦略レベルの枠組みを作るということが最大の立法府の仕事なはずなんですね。それがやってるかというと、残念ながらない。ここに書いてありますけども、北朝鮮人権法というような形でですね、これは拉致問題と、それから脱北者の支援という形で、個別にやりました。で、拉致被害者支援法っていうのは、まあ、拉致問題の中でも、帰国した家族に対する支援ということですね。まあ、各経済制裁法などが個別的なものがあるわけですけれども、そうしたパーツパーツの政策を積み重ねていくという作業をしているんですけれども、トータルな戦略ベースとして、金正恩政権を転換させていかなければいけないという法体系を整備をしていかない限り、拉致問題の全面的解決はない。したがって、こういうトータルの戦略を描けるだけの法律を、法体系を整備することが不可欠だというふうに思って、それから2番目ですけど、立法機関ならではの調査機関を設置していくことが不可欠だ。これも、その大統領制と、まあ、大学制の中の議会の権限の違いということなんですけども、それを考えたとしても、今の、この、現行の法体系の中でも、できる、可能、できるものだと思います。それは、衆議院、参議院にですね、専門の調査機関を設置するということだ。今、衆参のですね、拉致問題対策特別委員会というのが設置されていますけれども、そこでやっているのはですね、ここで書いてますけれども、官僚が、呼ばれてたんですね。そういうふうに関係者からの意見聴取だとかですね、官僚の質問というような形で委員会が行って、新潟に視察に行くとかですね、そういったようなことでするわけですけれども、そうではなくてですね、もう民間にその議会として 調査委員を委嘱してですね、実質的な人材調査機能を持たせるということが不可欠だと思います。でこの辺についてですね、議会としての調査機能が問われるわけですが、この議会としての調査機能はほとんどない。で北朝鮮人権法でですね、国会に対して、中間報告的なものをしなければならないということになっているんですけれども、その中間報告的なものは誰が書くかというとですね、現行の衆議院に調査室というのがあるんですね。調査室、そこが書いて、おしまいです。それでも議会、国会での衆参の特別委員会の役割は終わってしまうわけです。そうではなくてですね、議会の役割に行政を監視するとか指導するということがあれば、議会自身で、調査機能っていうのをもっともっと持たせていくことは可能だし、やらなければならないし、やらなければ国会としてのですね、基本戦略などを立てることすらままならないわけです。またこれはできるし、やるべきことだというふうに思っています。それから行政レベルではですね、その立法レベルの反、この立法レベルを超えたことはできないんですけど、立法レベルが上がればですね、当然行政レベルの様々な調査機能とかですね、そういったものは拡大していくわけですね。それを前提として考えたときに、現行の行政機構をもっともっとレベルアップさせていくということができるし、これをしていかなければ拉致問題の解決はないというふうに思います。一つが内閣機能ですね。内閣のもとにこの安全保障会議というものができたわけですけれども、それは何をやっているかよく分かりません。私も偉い人がですね、集まって議論をして、いい勉強だったねって、いい会議だったねっていうようなことで終わっているようですね。安全保障会議の中で北朝鮮問題で、しかもこの拉致問題で、しかも金正恩政権転換のためのですね、戦略を描くなんてことは考えようと状況ですね。しかし何のための安全保障会議かというと、そういうことを戦略ベースで考え出すための会議だというふうに私は認識しておりますが、実際にそうなのか分かりません。でもここで、この日本政府としてですね、最も根幹的な北朝鮮戦略というものを描いていくっていうんだろうというふうに、それから内閣の中でですね、ここに拉致対策本部情報室の格上げっていうのがあります。ここにもちょっと政府の関係者がいらっしゃるので、なかなかいいんですけれども、情報室っていう止まりではですね、この難しい状況を、これだけの情報は集まったとしても、それが知識の蓄積だけで終わってしまうと思います。今の現行の拉致対策本部内にもある情報室が現行のままであるんですね。よくて情報の交換レベルで終わってしまう。そうでなくて、戦略レベルのものもですね、内閣総理大臣にまで、安全保障会議までですね、上程できるだけの機能と権限と能力を持たせなければいけないというふうに思っています。それから警察庁ですけれども、これは前から言ってるんですが、警察の方ともいろいろ議論するんですが、これはね、言われるんですけれども、拉致問題の、国内での捜査において、やはり FBI 的なですね、県境を越えて、捜査を迅速にできるという組織がない限り、今の都道府県警レベルでいざとかやってたらですね、縄張りがどうだとかですね、所轄がどうだとかって言ってたらですね、何年かかったって、拉致問題のこの難しい解明につながりませんよっていう話をしてるんですが、なかなかそれは警察内部でも歴史があって難しいようです。また警視庁というのは中途半端に FBI 的な機能を持ってますので、各県警とバトルを繰り返しながら捜査されているという状況は、これはあんまり好ましくないと思います。やはりこの国語上に拉致問題というのは県をまたがってですね、場合によってはもう 1000キロぐらいまたがって、拉致された場所と船に乗せられた場所っていうのは東京と鹿児島っていうぐらい離れる反対ですから、当然それを防疫操作をですね、できるだけのものをきちっと作っとかなきゃいけないと思います。拉致問題に限らず、これから国際テロ組織みたいなのがですね、日本国内で、また活動を始めたときに現行のままの都道府県警のままで本当にいいんですか。それを他のような形で中途半端に警視庁というものがあって、各都道府県とつばぜり合いや県警とつばぜり合いやるみたいなもので本当にいいのかっていうことは、これは警察内部でもですね、きちっと考えていただけないといけないし、国民もやっぱりそろそろそういうことを民主警察という呪縛にとらわれていってはいけないんじゃないかという、都道府県警イコール西警察というのでは限界はあると思います。それから外務省ですけれども、よく我々の仲間で言われているのは、もう外務省を接待省とですね、情報省に分けろと、よく際では言ってますけど、やっぱり接待は接待必要なんですね。世界の国々と交流するという意味で。それはそれでやっていただかなきゃいけないんですが、今の外務省は接待省ばっかり多くてですね、本当に情報をきちんと集める機能って本当に弱い。どこの大使館に行っても数人の職員がもう苦労に苦労を重ねている。予算がありません、人員がありません、権限がありません、頭から抑えられてます。こんなのでどうやって情報を集めるんですかっていうような状況をずっと続いてるんですね。やっぱり外務省の中の情報を担当する人間にもという予算と権限と人員を当てるべきだというふうに、それから公安調査庁ですけれども、今日は見えたかどうか分かりませんけれども、もうそろそろ今までの破防法の元にある公安調査庁をやめていい時期だと思います。もう内外のですね、情報を集めて、それを分析し、そして、国家戦略までに持ち上げるだけの能力を持ったような役所にしていかなきゃいけないんじゃないかと思う。それはもう警察とは違ったやり方っていうのがあるわけですから、警察ではできない部分っていうのをやはり、なっていくというような、もう情報省的なものをですね、考えなければいけない時期になっているんじゃないかというふうに思います。それから防衛省につきましては、アラビの専門なので、参加に出ますけれども、当然、北朝鮮で有事が起こったときに、ね、邦人保護っていうのは、公安調査庁ができるわけじゃないし、警察が行けるわけでもないわけでありますから、これはちゃんと考えてほしいなというふうに思っています。で、そろそろ時間ですのでまとめになりますが、この2番の申し上げた現行の立法行政措置の限界を何とかしなければ拉致問題を解決するためにしない、するために何とかしなきゃいけない。そのために私が考えるのは3番になるんですけれども、これは私としては拉致問題解決のために不可欠なもの、この不可欠なものがですね、日本の今の国会の状況、行政を持っている法制度、伝統、文化というようなもので可能なものかどうかということになります。それ書いてますけども、これだけのことをやろうとしたら一体何十年かかるんだろうというふうにも、要するに拉致被害者を救出するのに間に合うのかという何かねないものです。だからマネージで書いてますが、もう結論が見えているんですけれども、この不可欠なものをですね、実現させるべき世論形成だとか、そういった意味の運動っていうのは、私は不可欠だと思います。拉致問題を解決するためにですね。もう無理だよ。こんなもんっていう風になった途端に、拉致問題を解決したら物言っていくというふうに思います。で、丸2なんですけれども、この日本の法文化、法制度の決定的な、致命的な欠陥である、この国民と政府の共同の部分ですね。これは左派の伝統が強くて、あまりに国民を政治に 行政に参加させるということがマイナスだというですね、その反動みたいなのが強くて、国民をこの行政組織の中に組み込んでいって、もともといろんな問題の解決があるという文化が非常に弱いんですけれども、ことここに至ってはですね、国民も政府も一緒になって、この問題を取り組んでいくんだというようなものが必要だというふうに思っています。行政機構の中の政策決定過程、あるいは政策立案過程、あるいは情報収集、情報分析の中でですね、民間を排除するということは今の世の中にとってマイナスの何者でもないというふうに思っています。民間にもいろんなものがあって、怪しげなものがたくさんあるわけですけれども、大切なものを持っている能力あるものがたくさんいるわけですから、それを大いに、政府の内部整備かということは当然のことだろうというふうに思っています。その意味で国民の側もですね、政府と共同していくということは大切なことだと思います。時間を終わってしまいますが、3番ですけれども、民間でできるものは民間で何でもやっておこうということです。私の結論は、情報収集となったらですね、もう民間レベルでやることはどんどんやろうですね。政府に任せてはダメだと、警察やどこどこに任せていってはダメだと、もちろん任せなきゃいけないところもあるけど、民間でできることだとどんどん民間でやろうじゃないということであります。で、北朝鮮の体制転換という問題についてもですね、そんなことは国民から見えないことだということではないと思います。国民としても考えてやれることはあると思います。それをやるべきだと。まあ、それで、まあ、我々が言いましたような、その我々なりの基本方針の中で書いていますけれども、北朝鮮にどんどんどんどん情報を注入していくペットボトルだろうと、何でもいいか、とにかくどんどんどんどん北朝鮮に情報を注入していく、これは民間レベルでどんどんできることです。それから脱北者支援、ここにもあの NPO の方がいらっしゃいますけれども、これも民間レベルでどんどんできることです。一部の本当に献身的な NPO の人たちだけで任せていい問題は決してないと思います。で、脱北者を支援すれば、いずれは北朝鮮が体制転換になるのに戻っていかれる方なんです。その人たちに自由とは何かとか、民主主義とは何かとか、商売の仕方はどうだとか、そういうことをきちんと教えて差し上げて、そして北朝鮮に戻ったらちゃんと立派な国を作れよというようなことも民間レベルでできるわけです。それから亡命政権支援だってですね、歴史的に日本の明治の時代なんかやってたわけですよね、民間人が。なんで今なんてできないのか。できることなんだからどんどんやればいいと思います。そういうことを通じてですね、今北朝鮮の体制転換をですね、まあ政府も挙げて、そして我々国民も挙げてですね、少しでも進ませていくことによって2000万人の北朝鮮の人民を救う、そしてそのプロセスの中で、日本拉致された日本人のみならず世界中の拉致被害者を救うというようなことが大切なんではないかというふうに思っています。以上、ちょっと長くなりましたが、私
中継をご覧の方に、このことを実現するためにですね、私ども調査会の方は今のところ自転車操業とか一輪車操業という状態でございまして、北朝鮮の体制が崩壊するか、調査会が崩壊するか、どちらかの勝負でございますので、まあ、なんとかせめて北朝鮮の体制が崩壊する時まで持たせるように、ご協力をお願いいたしまして、ここでまず前半をですね、終了させていただきたいと思います。ちょっと1時間話しましたので、5分ほど休憩して、宮本系で40分に再開とさせていただきたいと思います。とりあえずどうもありがとうございました。